この企業に注目、相場の袋紙。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシックネットの提供でお送りします。
ここからは相場の福の神こと藤本信之さんとともにお送りします。藤本さん、こんにちは。
毎度相場の福の神こと藤本です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。企業にはやはりですね、一般商社を対象とした B2C って言われるものと、まあ、企業向け B2B あると思うんですけど、この B2B の場合ですね、お客様の数ってそんなに多くないっていう会社が多いんですけど、今日非常に数多くのですね、お客様を抱えて B2B のサービスをやってる企業をご紹介したいと思います。今日ご紹介させていただきますのが、証券コード9928、東証プライム上場、魅力情報サービス代表取締役社長の是枝裕樹さんにお越しいただいています。是枝社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。
魅力情報サービスは東証プライムに上場しており、株価1735円、1単位17万円少しで買えます。東京都新宿区四ツ谷にですね、本社を構える中堅中小企業向け ERP 統合機関業務システム、これとですね、会計事務所向けソフトのリーディングカンパニーになります。創業以来、会計と税務分野を主力とした IT ソリューションを展開。現在は売り切り型からサブスクリプション型へビジネスモデルの転換を進め、安定的な収益基盤を構築している企業になります。まあ、はじめにですね、御社のこの主力事業である会計事務所向けソフトの強みと市場での競争優位性、ちょっと教えていただきたいんですが、
は
い、
まあ、あの当社のお客様ですが、うん、はい、まあ、会計事務所が中心となってますと、はい、で大体顧問先含めると、うん、はい、50万社ぐらいですね。
50万、B2B で50万というのはなかなかすごいですよね。
税務でやはり皆さんお困りになってます
ね、
は
い、まあ、というか税金払わないと義務だから、ね、国民の義務だから
納税義務
はあるので、だ会社をやると絶対に、まあ、黒字だった場合、ね、税金払わなきゃいけないと、はい、いうことですよね。
そうですね、うん、ですね、まあ、どちらかというと ERP とか、はい、そちらの上流の方は多くコンピティターいらっしゃるんですけど、はい、税務専門という、うん、まあ、なんていうんですかね、領域においては非常に数も少ない、うん、事業じゃないかなというふうに思いますね。
で、毎年変わるんですよね、ほとんど。
毎年も変わりますし、いろいろ、うん、まあ、この間もまた税金変わりましたけど、うんうん、まあ、軽減税率からいろいろ含めて、昨今では、うん、これからインボイスも始まったり、さまざまないわゆる業用の変化というのがありますので、うんうん、まあ、そこに対して順次対応していくというのが、うんうん、やはりお客様じゃちょっとよく理解できない、う
ん、難しいですね、
内容とかですね、うんうん、様々あるのかなというふうに思いますね。
で、やはりこの会計事務所と長年ですね、この信頼関係がある、これがですね、やっぱり御社の事業基盤を支えているということですか。
そうですね、やはり歴史的、まあ、遠隔を捉えても、来年創業で50年なんですよ、はい、うん、ですのでずっとこの税制の歴史とそれがどう変わっていったかって、これ全部いわゆる頭の段階からシャープ勧告から始まって現在に至るまで、一つの法人税取っても全部歴史的にきっちりとドキュメントを押さえておかなきゃいけないと。で、その継承性を持って、例えば官報が新しく前回とどう変わりましたと、こういった形のやはり認知をしていただけないと、やはり税務業務っていうのはなかなかうまくいかないと。
まさになんか AI で置き換えられるっていうようなこと言われるんですけど、はい、これ日本絶対無理ですよね、う
ん、まあ、置き換えに関してはロジック的にはあるんですけれども、うん、ヒストリー的、それから、うん、まあ、簡単に言うと相続税含めていろいろ揉める案件というのはいろいろありますので、うん、まあ、そういったところは一例のものだけではなく判例をベースにしたり、もしくは過去の事例をベースにしたり、さまざまなところでイレギュラーないわゆるハプニングが入りますん で、うん、でそれを公開していくと、うん、過去と論理的矛盾が生まれたとかとですね、うん、まあ、結局裁判所のお世話になったりすると、うん、まあ、こういうケースありますよね。
なるほど、はい、でもう一つがこの中堅中小企業向けの ERP 統合機関業務システムなんですけど、はい、DX 化やサブスク化の加速によって導入企業数の拡大、また営業支援体制などどんな変化、御社ではどういうふうに営業してるんですか。
実際には先ほど申し上げたように会計事務所が8500 うん、事務所と、うん、それからまあその税務も関与しているところが50万社あると、うんうんうん、まあ、ここは中心的なお客さんなんですけど、うん、それとは別に直販をやっていて、直販でいわゆる中堅どころの ERP 系の仕事もやっているというところで、まあ、DX 化ですね、非常に生産性が低いところ、もしくは気づかなかったところ、こういったところにコンサルティング業の展開をまあどんどんしていこうという動きが今活性化していると、うん、これによって収益力を上げていこうというそういう目論みで今まさに4月から、はい、どんどんスタートしていこうと、うん、こういう状況です、
うん、でやはりこの AI 生成系 AI っていうのが、まあ、ほぼ株式市場でもずっと話題になってますし、
そうですよね、
世の中でも話題なんですけど、はい、この御社ではどのようにですねこの AI 技術を活用して生産性向上だったり新サービス創出につなげてるんでしょうか、
はい、
また、まあ、AI 御社の場合脅威ではなくて好機チャンスと捉えられてるということなんですけど、これなんてチャンスになるんですか。
まあ、実際には、まあ、2月の4日でしたっけ、はい、アンソロビックショックっていうのが、うん、もう
ありましたね、
IT 業界からもう出て、はいはい、ものすごい金額が、まあ、消えていったと。
そうですね、日本の SIR さん、ね、なんか名だたるところが暴落していくという、
米国のベンダーも、はい、まあ、特に IT 系は3分の1ぐらい下がってしまったと、
うんうんうん、
その余波というんでしょうかね、うん、正確にやはりこれらの AI を分析していくと、
うん、
まあ、まずはプログラマーの代わりにコードを書いてくれるとか、
うんうんうん、
それからさまざまないわゆる手組みでやっていたの、うん、座組みでやっていたプログラミングを AI がやってくれるという面においては、
うんうんうん、
まず一応生産性のやはり向上というのが、ね、うんうん、あるので、うん、非常にこれも競争優位性を保つためには、うん、早く製品をリリースしなければいけないと、うん、まあ、そのためにはまあ AI を駆使してやっていくということで、いわゆる競争力の強化イコールスピード感ですかね、経営のスピード感、こういったものが非常に出てくるんじゃないのかなというふうに思いますね。あと2つ目はやはりそういうものを作っていくことで、これをエンジニア部門だけに普及させるのではなく、営業系それから管理系情報システム系全体に普及させていくと、これによって開発側の労働生産性を非常に低くする、すなわちまあ今まで極端な話ですけど、うん、10個タスクがあったことを、
はい、
1、2個のタスクでエージェントが済ませてしまって、うん、結局時間軸にすると、
うん、
20時間かかったものが1時間出てきてしまうとか、
うんうんうん、
だからそれだけやはり他のことに開発もそうですし、
うん、
戦略にもそうですし、うん、まあ、実際に営業なんかはコンサルティング部隊が、
はい、
これはまた別の立場でクロードコード、いわゆる今代表的な AI ですけども、こういったものを使いながら、うん、コンサルティングのテンプレとか、
うん、
またその他もろもろいろいろな知見を我々過去持ってますんで、
うん、
これをしっかりとキャビネット化しながらね、
うん、
まあ、使っていくということで、うんうん、コンサルティング部隊も ITC、うん、IT コーディネーターという部隊が140人ほどいますので、
うん、
これらが具体的に活動していくと、
うん、
したがってこれはどちらかというと危機ではなく好機と捉え、
うんうん、
まあ、ソフトパワーのところで言うと、
うん、
人と人との考え方というか、会社にとって最適な最善ないわゆるシステム、もしくは業務フローの提案というところにつなげていく。で、開発の方は開発のスピード、
うん、
これをしっかりと上げていきながら世の中の対応に使っていくという感じになるんじゃないのかなというふうに思いますね。
御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですが、
まあ、提供ですか、
御社の成長を引っ張るもの、
我々の成長のドライバーですか、うんうんうん、そういう面で言うと、まあ、一つのこれ、まあ、Windows 95出て SaaS が出て次の時代じゃないのかなと僕は捉えてますので、これに、まあ、トータルとしてどういうバランスで各々のその、まあ、リソースを突っ込んでいくのかと、 SaaS、うんうん、であったり、
うん、
でそこの中心になってくるのはやはり、うん、今もうある程度スタンダードになってしまったサブスクリプションでこれをマネタイズをしていくと、
はいはい、
こういう形になるのかなというふうに思ってますね、
う
ん、
そうすると安定的な収益源となり、はい、まあ、右肩上がりの成長というのが続けられるということですか。そうです
ね、あとはコンサルティングに関してもこれも物がかかるわけではなく、お金なんか買ってもらうわけでもないので、うん、基本的にはそのリソースになるのはうちの社員ですから、
うん、
社員の要するに高付加価値が、
うん、
今までは物売りだったので、
なるほど、
ここからの脱却をしていくということが非常に大きな成長ポイントになるというふうに思ってますね、
うん、なるほど、ありがとうございます。 最後まとめさせていただきますと、ミロク情報サービスは会計と DX に精通した実力派の IT 企業になります。全国33拠点およそ500名の営業体制により、中堅中小企業をメインとした顧客基盤をサポート、また会計事務所との強いつながりを生かした紹介ネットワークが成長を牽引しています。サブスク化による安定的な売上の積み上げに加え、 DX コンサルティングサービスの開始で新たな収益源も創出しています。 AI 活用も進み、今後の業績拡大が期待されるミロク情報サービスは、じっくりと中長期投資で応援したい相場の福の神のこの企業の注目銘柄になります。
今日は証券コード9928東証プライム上場、ミロク情報サービス代表取締役社長の是枝裕樹さんにお越しいただきました。是枝さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。
藤本さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
なお、投資に関わる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは、企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。